司会者も言われてましたけど、祈りは必ず聞かれるっていうのは、禁止というのは何年前ですかね。今、大学3年生、4年生、3年生、3年生ですから、5年、6年、6年前ですね、やっぱり6年前ですね、はい、専門学校2年含めてますから、5年、その前だから6年前ですよね、に彼は無菌して洗礼を受けたんですけど、なんだっけ、良性、再生不良性貧血っていう難病の一つだったんですけれども、その時に彼は、そこで、S さんの話を初めて聞いて、メールで聞いて、それで信じたんですね。で、その時、教会が、まだ一回も会ったことなかった彼なんですけど、教会に来ていた中国人留学生の方がから聞いて、みんなで祈ったんですね。断食もしましたけど、そしたら、本当に奇跡が起こったんですね。赤血球も白血球もヘモグロビンも全部数値が上がってきて、どんどん癒されて、で、無菌室から大部屋に移って退院できて、でも無理はしちゃいけないということだったんですけども、今では正常値に全部回復してですね、無理ばっかりして、もう教会の礼拝の時には寝るということになっております。賛美をしっかりやって、心から賛美をして、そしてあとは教会でも安息のうちに休みを取るっていう、冗談っぽく言ってますけど、こんだけ仕事ができるってことはちょっと考えられなかったですよね。しかも大学でも一生懸命勉強されてますけれども、杉山教授のところで勉強されてますけども、すごく本当に長崎の国立大学にまで入って、一生懸命アルバイトしながら勉強もする生活というのは、ありえなかったことだったんですけど、今ありえてますので、平野さんの息子さんも、その今願っていること以上のことを神様がきっと用意していると思いますので、神様に期待してね、人ではなくて神様に期待しながら祈りたいと思います。本当に洗礼おめでとうございます。すごく嬉しいです。それとですね、今これから賛美の時も持ってきますけれども、今日8月9日なんですけども、原爆が落ちた日なんですが、実は17年前、うちの長女が4歳だった時に、今長女20歳ですけど、長女が4歳だった時に長女は洗礼を授けました。もうですね、その後はみんな、ダニエルは5歳か6歳で、あとはみんなもうちょっと大きくなってから授けてるんですけども、で、17年前の8月9日に一番最初の救急街道で洗礼を授けたんですが、17年ぶりに8月9日の日に日曜日で洗礼式になったというので、特別な感慨を私は持っています。なんか再び神様の働きが、次の段階に入っていくんだなということを強く感じていますので、先月はね、明子さんが受けられて、お母様が寝返されましたけれども、今月もまた洗礼式がありましたので、これから神様がどんどん人々を救われていくと思いますので、主に皆さんですね、期待してほしいというふうに思います。それでは今日は十字架の3つ目の言葉のところを中心にしつつ、パウロ牧師もエディも来ましたので、そのことも含めてお話をしていきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちします。今日はトシヤ君がですね、インフルエンザにかかりまして、第一礼拝に来て端の方に座っておりました。 みんなが映らないように。それで、一応今日は第二礼拝はというか、映しちゃいけないので、来ておりませんけれども、ですね、ぜひ彼のためにも覚えてお祈りください、ということです。ですので、ピアノだけですけども、奏楽がですね、心から神様に賛美していきたいと思います。最初は、聖歌です。賛美歌かな。成果ですね、よろしくお願いします。 の影に常しえまれ、十字架の影を求め続け、険しき坂を登る時も、おらせたまえこの身を主よ、十字架の影に常しえまれ、十字架の影をいかで離れ、御国の角にいる日まで、十字架の影に常しえまで。アメン。どうぞお立ちになる方はお立ちください。心から神様を礼拝していきたいというふうに思います。お願いします。私は信じる、あなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるならどんなもの永遠の
信じる。あなたの奇跡を誰にでも起こる。信じるなら、どんな病も心の
Yes, to.